オタク男子の中年中二ラジオ。このラジオはオタクの中年中二男子が好きなものについておしゃべりするラジオ番組です。最近はですね、しばらくずっと朗読で夢の旧作超人ヒゲの博士を読んでいたんですけど、昨日ですね9月の25日に行われた東宝アニメーション10周年大感謝祭を、見たので、ちょっとそのことについて喋りたいなと思って、録音してます。自分はですね、あのからかい上手の高木さんが、大好きなんですけど、昨日は東宝アニメーションの10周年大感謝祭の中で高木さんが、登場しておりました。これはあの東宝アニメーションというところが10周年を迎えたんで、いろいろな、これまで手掛けてきたアニメ作品の、関連するイベントをやったりとか、ノンクレジットのオープニング映像を流したりとか、100年後に伝えるアニメーションについてのおしゃべりがあったりとか、まあ、いろいろなことがあって、もうすごい10時間超え の大イベントって感じで、まさに10周年って感じのすごい内容だったんですけど、その中でですね、あの11時35分頃からぶらり旅上手の高橋さん in 小豆島という、イベントが行われました。35分だったけど、確か開始したのはもうちょっと、伸びてましたね。だからきっと前のやつがなんかいろいろと伸びたんでしょう。11時40分頃だったかな、始まって、ああまだかなまだかなってこういう風に、自分はパソコンで、視聴してたんですけど、パソコンの前でああまだかなまだかなっていう風にワクワク、しながら待ってました。そしたら、通販のなんかちょっと CM みたいなものが一回挟まって、そしたらパーンとすぐ、高橋理恵さんが出てきて、どうもみたいな挨拶してくれて、それから始まっていったって感じですね。この番組はからかい上手の高木さんの舞台アニメの作品の中の舞台が、香川県の小豆島の土庄町というところになってますので、その聖地に、高橋さん、大原由依子さん、赤木監督、前川さんという宣伝の方という、この4名が小豆島に行って、でそれで、まあ、島の中を散歩しながら巡りながら、いろいろとお話をしていくっていうものだったんですけど、いやこう高橋さんというのはね、高橋リーリーさんというのは、高木さんの声優を声を務めてるんですけど、いつもですね、こうなんかそのキャラクターに合った、その作品に合った、衣装を、つけるっていうのをですね、なんかあのきっと大切にしてらっしゃるんでしょうね。この日はあのちょっと緑色で、まあきっとオリーブですね、オリーブの色をイメージした。小豆島はあのオリーブが名産ですし、高木さんの3期のそのエンディング、あのオープニングの中でもオリーブの葉っぱがこう出てきたりとかいろいろしてたんで、まあきっとオリーブを、イメージされたお洋服で、とても可愛らしいなと思いました。でそれで、前川さんという方がからかい上手の高木さんの宣伝のプロデューサーを務めておりまして、イベントのたびに、司会をしてくれたりとかいろいろとしてくれておりました。暑いですねって言ってて、日差しもとっても、強く、青空も綺麗になったんですけど、おそらくですね、これはまあ8月の、7日の小豆島祭り、からかい上手の高木さんアニメイベントの時に合わせて、収録されたものなんじゃないかなというふうに見ています。だからあれを見ながら、あーそうだそうだ、あの時はこんな感じだったなーっていうことも一緒に合わせて盛り上がりました。さらに盛り上がって楽しむためにですね、まあ、きっとこれは小豆島に行った時に収録したんだろうっていうことを予想してたんで、小豆島を巡った時の、服装をですね、自分は身につけて、小豆島気分、小豆島に行っていた時気分をこうガーッと盛り上げて視聴しておりました。なんで高橋さんと前川さんが登場して、じゃあ行きましょうとかって言ってこう歩いて、まず最初はこちらって言って土庄中学校って言って、まあ、キャラクターたちが登場する舞台となっている土庄中学校のところに行くんですけど、ああ行ったなーって、まさにこう自分も、その見ながら一緒の気分を味わっていって、とても幸せなあの気持ちになりました。 そこで最初に言ったのが大原ゆい子さんで、中学校に来たらどんなこと思いますか、思い出しますかみたいなことで、文化祭のことだったりとか、この校門をくぐっていく時の西方を見ている高木さんってどこにいるのかなってことを思ったり、前来た時は春だったんで、桜が咲いてましたとか、あ、それはいいですねとかっていう、そういう話をいろいろとしていました。大原優子さんはここまでだったんですけど、きっとおそらく、この時はコンサートもあったんで、コンサートの準備に行ったのかななんていうふうに、思っております。そこから、移動して神社に行って、神社にお参りしてくれて、花園のとこはここでしたねみたいな、バレンタインの時はこっち向きであげてましたねとかっていうことを、いろいろとあげてくれて、景色がとってもいいんですよとかって言ってくれて、本当に景色がいいですよね小豆島ってって思って、散歩ぶらり旅しながら歩いてると、あ、鳥の声が聞こえます、本当になんかゆっくりと時間が流れますよねみたいなことを話してくれてて、あの小豆島は2回行ったんですけど、歩いてるとどこからでも鳥の声とか、ちょっと遅い時間になってくると虫の声が聞こえてきて、それもなんていうか、もちろんやかましい感じではなくて心地よい感じで聞こえてきて、なんていい場所なんだろうっていうふうに本当に思ってます。移住のお話もですね、ちょっとあのその小豆島のなんかあの移住のイベントがあった時にちょっと参加して、これで移住したらどうなるんでしょうとかっていう、ちょっと気になることとかいろいろとお話しさせてもらいました。その時担当だったハローワークの人も、私も高木さん見てますよみたいな、島の人はみんな高木さん見てますみたいな、みんなっては言ってないか、あの島の人は高木さんみんな結構知ってますよみたいなこと言ってくれて、はあ、なんて嬉しいっていうことをあの感じましたね。でなんかこのまあいろいろな場所を巡ってガシャガシャしたり、千枚田行ったりとかっていろいろなところを巡って行ったんですけど、その最後の、中山千枚田行く途中に、まあ、バス停のところで赤木監督と出会って、あ、ここはあのバス停ですねみたいな感じから、じゃあ上の、千枚田が見えるところに上がって行きました。緑の段々がこう作物とか、角度とかによって、生育状態とかによって緑の濃さが違いますねみたいな、グラデーションで綺麗ですねとかって言って上がっていくんですけど、まあ、上がっていった先は劇場版からかい上手の高木さんのキービジュアルになっているこの西方と高木さんが2人並んで、棚田をこう見ているっていうようなところにたどり着いていくんですけども、なんか一番このぶらり旅の中で、ああそうなんだっていう風に結構グッときたのが、先天の前川さんがここに西方と高木さんが立ったらすごくいいキービジュアルになるっていうことを言ってくださって、中学3年生ってなんか先のことを考えて不安になったり希望があったりとかする、でそういうところを思いを持っている2人がここに立って遠くを見ながら千枚田を、見ている、そこにいるっていうのはすごくいいキビジュアルになるっていうことを話されていて、ああなんてこんな西方と高木さん、そしてこの作品のことを思って寄り添って考えてくれているんだろうっていうことに、なんか幸せな嬉しい気持ちになりました。こういった人たちが関わって素敵な作品が生まれてるんだなと思うと、なんとも幸せないい気分になりました。その後ですね、まあ、赤木監督から西方ファーストで高木さんは会ってほしいっていうことだったりとか、収録の時はそのスタッフの いろいろな人たちのスタッフのそれぞれの理想像の高木さん像があって、それらを合わせるのが大変だったんじゃないですかっていうふうに監督から、高橋さんに聞かれて、なんかいろんな人のみんなのこのシーンではこの人の高木さん、このシーンではこの人の高木さん、それらを組み合わせてみんなの高木さんを作っていくっていうのが、あ、そんな考えでやってるっていうのは本当に素晴らしいなと思ったし、そういったことがあったからか、まさにアニメの中で登場している高木さんっていうのは、あ、西方ファーストであるよなって思いました。棚田、美しい景色を見て惹かれていく高木さんではなくて、美しい景色を見ている西方を見て惹かれていくっていう、ああこういう動きなのねっていうことを見えて、なんとも 素敵ないい気持ちになりました。あ、この日はなんて幸せな気持ちなんだっていうことをうおーっと盛り上がって、でそのまま、まあ、いろいろとやらないといけないことばーっと全部片付け終わった後は、あのそのままの勢いでですね、高橋理恵さん好きのオープンチャットを探して、で集まって、でそこでちょっとおしゃべりしてみたいな、なんとも楽しい時間を過ごすことができました。劇場版の DVD が11月16日に発売される、自分はですね11月22日のいい夫婦の日に発売するかなと思ってたんですけど、あ、16日なのかと思って、これには何か理由があるのかな、いい夫婦の日には何かあるんじゃないか、いや、あってほしい、第4期の発表、もしくは元高木さん第1期の発表、もしくはなんか全然別の全く新しいイベントが行われるとか、ちょっとですね11月22日はですね、開けておきたいなっていう風に今から思っています。なので高木さん好きの人で11月22日はちょっともしかしたらなんかあるかもしれないなって僕は思ってるんですけど、皆さんはどう思いでしょうか。はい、ちょっと今日はですね、2022年9月25日に行われたぶらり旅上手の高橋さん in 小豆島を見て、あ、こんなこと思ったよってことをお話しさせてもらいました。また、こういった風に何か見たよとか読んだよとか言った時にお話できたらなという風に思ってます。それでは今日はこの辺でありがとうございました。